Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、今すぐ6メーターの準備をしてくださいです。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、世界中でねコロナウイルスの猛威が振るっているということ で、ね、もうこれは皆さんよくご存知のことで、はい、もう皆さんも、ね、ご注意されていると思うんですけどね、はいはい、という中でですね、ハムライフ .jp から、ね、3月25日付のニュースということで、はい、新型コロナウイルス感染拡大の影響で米国のアマチュア無線連盟 ARRL 本部が閉鎖されましたと、うん、ARRL がニュースを伝えましたということでね、はい、今ね、ニューヨークとかもね、非常に大変なことになってまして、一っ子一人で、
そうですね、
一っ子言えないことはないから、食料とかね、買うのはやっぱり行かないと、
そうなんですよね、
だめなんでね、ということなんです
ね、まあ、生活必需品の買い出しと、あと医療従事者の、ね、方の出勤はあるでしょうね、
そうですよね、
でもそれ以外の、本当に不要不急のなんて最近よく言いますけど、はい、そういう外出は控えてくださいということですね、
でこの ARL の関連のニュースは、ハムラフ .jp の、ね、3月25日付ですので、ここ見ていただきましたらね、うん、載ってますので、ね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、で、まあ、話は米国だけじゃなくてね、その他アメリカ含めヨーロッパも、ね、アマチュア無線どころではない状況で、
そうですね、
ということでね、はい、で、まあ、我々、須田さんがね、やってました、やってらっしゃるヨタですね、はい、これの実はサマーキャンプなんですけども、このリージョン3ですね、いわゆる第三地域なんで、日本を含めた、はい、中国とか、
ね、アジア太平洋地域と言われてるところですね、
はい、でそこは今年はもう中止ということで、
ヨタのリージョン3っていうので、うん、今年初めてキャンプやろうって言ってたんですけども、はい、やっぱりコロナの煽りでは準備ができなくてということで中止、
う
ん、
ということですね。そうですよね、
はい、あとヨーロッパの方の YCP コンテスト関係のイベントとか、うん、サブリージョナルキャンプといって、まあ、地方大会のようなキャンプもどんどん中止になってしまっているという状況ですね。
ちょっとかなり影響が大きいですね。
ですね、
アマチュア無線といいますとね、一、うん、人で個人でやるぐらい分にはね、部屋の中に できるので、外に出れないんで、部屋の中でアマチュア無線やりましょうということなんですけど、はいはいはい、ちょっと人数が集まる催しとなると、そうはいかないわけですよね。
難しいですね、
ちょっと大変だと思いますけどね。
この間の放送でもね、デイトンのハムベンションが中止になったっていうのがありますけども、
うん、そうそうそうそう、
ハムイベントがどんどんどんどん今年は厳しくなってきてる感じがしますね。
そうですね、集まりますからね、人がね。
まあ、よくなることを、ね、期待して、もう今はとにかく拡大しないように、ね、しないといけないんで、はい、まだね、ワクチンとかできないだけに、はい、やっぱり落ち着いて慌てずにもうゆっくりとしてると、
はい、そういうこと、ね、
世界中でステイアットホーム、ステイセーフと合言葉になってますから、
そうですよ ね、
はい、安全に過ごしていただきたいと思います。
はい、ということで、まあ、自宅引きこもりの、ね、日々が、続いているかもしれませんね、はい、でそんな時、そうだ、尺の整備をしよう何のために、そうです、桜が終わるのと同時に6メーターの季節ですということでね、はい、
はい、
前にね、お便りで6メーターの話だったんですけれどもね、はい、今はもうとにかく静かな6メーターなんですけど、
うん、
はい、これから開けてくるとね、もうどんどん、ワクワクする6メーターオタクの方、ね、
いや、オタクじゃなくてもワクワクします。
あ、そうか、
はい、
そうですよね、
はい
はいはい、私が言ってるんですけど、はい、ということで、今年も、ね、この特集の季節がやってきました、
はい、
今すぐ6メーターの準備をしてくださいということでね、はい、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、 どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、まずね、今日ね、番組から、ね、一つお知らせございましてね、ラジナリではね、ハモのラジオのね、再放送することがね、決まりました。ということでね、はい、もうハモのラジオの再放送していただきますのでね、この再放送の日程なんですけども、毎週月曜日のね、13時から14時、お昼の1時から2時ですね、この時間です。はい、で、再放送の開始は4月の6日からです。いわゆる4月の年度に入りましてね、2020年の令和2年度の4月からということで、はい、4月の6日からになります。はい、はい、お楽しみください。はい、ということでね、ハモのラジオの、ね、放送スケジュールに、ね、ちょっとかいつまんで、かいつまんでこれが専門店なんですけれども、はい、お知らせいたしますけれども、まず1番目の本放送、はい、これが毎週日曜日の21時から22時。の1時間でございます。はい、そして再放送がですね、毎週月曜日翌日ですね、翌日の13時から14時お昼の1時から2時でございます。はい、この時に再放送です。そしてポッドキャスト の配信の開始なんですけども、これは従来通り毎週月曜日の、ね、0時からスタートいたしますのでね、はい、ぜひぜひポッドキャストの方もね、聞き逃した場合はねお聞きください。はい、だから日曜日ね、聞き逃しても月曜日の1時があると、そうです、ね、いうことなんですけどね。ただまあお仕事してる方はちょっと聞きにくいか
も。昼休みずらしていただいて、
そうそうそう、フレックス昼食と、なるほど、はいはい、ということでね、
でも成田のね、お仕事の皆様、もしかするとお仕事場で職場で、ね、これ流してらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。
なるほどね、はい、
BGM の中で聞いていただけるように、
はい、もう BGM ならないという
聞きちゃう
聞きちゃうということでございます。はい、でラジナリからの、ね、放送では、ね、音楽が入ります。ね、何かしら、ね、アマチュア無線とゆかりのある曲を、ね、ディレクターが厳選いたしまして、ね、はい、お送りしておりますので、ね、はい、ぜひラジナリ、ラジオ成田の方で、ね、お聞きくださいということでございます。はい、でということはポッドキャストの方は、ね、ちょっと著作権の関係ございますので、ね、はい、申し訳ございませんけど曲の方は、ね、割愛させていただいておりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、ではね、シックスメーターの話ということでございます。はいはい、ちょっとね、歴史を振り返ってみようと思います。うん、ちょっと前の放送でね、確かHF とかがスタートしたのがね、3.5、7、14、21、整数倍の周波数になっているという話しましたけどね、はいはい、これ実はね、これディレクター調べていただいたんですけど、JAL50 周年で発行されたアマチュア無線の内密という、これ昭和51年の10月15日発行からなんですけれども、はい、これ実は、ね、大正15年1926年、はい、まだまだ我々終わられてませんですよね。はい、6月ですね。1926年6月に JAL の設立の宣言がなされたということ、はい、で当時 の逓信省、今 の総合通信局ですよね、そこから正式に、ね、許可が出る前なんですよね、これ。
そうなんですよ、
大正15年、JAL設立の宣言ということ で、でその後、昭和に、ね、まあ、ちょっとしてからですね、初めて逓信省から、ね、免許されたと、はい、いうことなんですけれどもね、であとその昭和2年でワシントンで国際無線電信電話会議が行われて、波長表現から、ね、周波数表現に変わったということで、はい、まあ、我々は今ね、10メーターとかね、シックスメーターとか波長表現してるんですけど、ね、まあ、基本的には周波数表現ということに変わってはいるんですけど、ね、まあ周波数表現変わったというとも、ね、今のヘルツじゃなくて、ね、と今サイツということで、ということになったんですけどね、はいはい、でさらに日本では、ね、この昭和2年なんですけど、ね、今のようにエリア別のコールサインが、ね、指定されたと、そうです、ね、いうことなんでね、
はい、J2 とか J1 とかのコールサインの頃ですかね、
はいはい、戦前は、ね、そういうコールサインがございましたんで、ね、
あったんですよね、
はい、J は全部日本やったんです、実はね、はい、当時はということで、はいはい、でね、まあまあ、ちょっとうんちくんの、垂れちゃいましたけれども、実はね、その際に免許された周波数が 1.7、なんかちょっと今の周波数違いますよね。
そうですね。
1.7、3.5、はい、7、14、はい、28、56、はい、ということで、1.7 をスタートに、まあ 1.75 って言った方がいいかな。1.7 を基準に、もう倍数なんですよ、これ。高周波関係。ね、高調波関係。
もう、等比数列ですよね、完全に。2倍、2倍、2倍ですね。
そうそう。だから今の56、50メガ言うたらね、50から54万なんですけど、56って入ってなかったんですよ、当時はね。 56なんですよね。
56なんですね。
56なんですよね。はい。だからこうまあ倍数倍数になっててね、うんうん、なってたんで、まあこれ綺麗ですね、そういう意味で。
綺麗ですね。
うん、はい、ということでございます。はい、つまりね、6メーターというあのまあ56メーターだと計算すると5メーターになっちゃうんですけどね。はい。このバンド付近はね、アマチュア無線のね、黎明期からね、免許されていた周波数なんですよ。
そうですね。
うん、だから私はね、頭の中はね、うん、まあ28まではね、もうこれ初めからあったと思うんですけども、はいはいはい、50メガがそんなあったとは私は全然本当知らなかったですよ。
そうです、うん、私も歴史をこう紐解いて初めて、
はいはい、そうですよ
ね、分かるという感じでしたね、う
ん、
はい、
だからちょっと一つのこれあのね、皆さん の、うん、頭の中入れておいていただいて、ちょっとね、
歴史のあるバンドですよ、
歴史のあるバンドと
向きを感じていただいて、
はい、ということでございます、はい、であのまあ当時あの昭和2年の話ですけど、あの各10ワットということでね、最大電力は10ワットということでね、うん、免許されたということでございます、はい、はい、であの戦後になってもね、やっぱりアマチュア無線が再開されてもやっぱ50メガですね、
はい、そうですね、
うん、まあ、50メガサイクルです
よね、当時は1山と2山で、2山が VHF しか出られなかったので、
うん、あ、なるほどね、
2山の方は50メガとか、うん、出てた
んです。なるほど、
はい、
はい、でまあ、そういう意味でやっぱり6メーターね、50メガというのはやっぱり歴史的にも古いし、
はい、
で盛んになったと、
そういうことですね、
はい、というわけで6メーターは、ね、とにかく歴史のあるバンド、うん、もう初めからあったと、
長いということですよね。
そうですよね、うん、で戦後あの再開後にすぐ運用が始まり、無線機アンテナの製作も多く行われてきたそうです。
はい、
で確かに昔の話ですけどね、あのラジオの制作とか地方のラジオでもね、結構6メーターの制作記事って多かったんですよ、ね、
多かったですよ、
ね、
ちっちゃな AM トランシーバーを3席とか4席で作るようなやつが結構出てましたよ ね、はい、あとはアンテナも、うん、2エレヤギとか3エレヤギとか、うん、結構出てました。
そうですよね、
はい、
まあ、アンテナも、まあ、半波長で3メートルですから、確かに作りやすいサイズですよね。
そうですよね、うん、大きくなく小さくなく、
はい、
まだ小さすぎちゃうと今度調整大変ですから
多分ね、技術的にも50メガぐらいまでが割と作りやすいんだと思います。
そうですよね、
そうですね、
もう上行っちゃうと結構大変なんですけどね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですよね、はい、でまあ、ハムのラジオなんですけども、ではなぜ、ね、6メーターの特徴を、ね、毎年、ね、まあ、こんな時期に組むのかということなんですけども、はい、この6メーターって、ね、マジックバンドとも言われてるんですよね、
はいはい、
うん、あのとてつもなく遠くとの QSO もできるということでね、はい、特にあの春から夏の終わりにかけては、ね、電波が、ね、よく飛ぶシーズンなんですよ、
はい、
うん、ということは、ね、春の、あの始まりのこの辺りで、ね、やっぱり話題にしていかないとね、ね、6メーターの話題の時はね、ちょっとだいぶ前ですけどもね、6メーターのね、もうオーソリティというか、はい、大好き大好き人とかね、出ていただいてね、
もうアンテナがそれしかないという方もいらっしゃいますから、
そうそうそう、は
い、
そうなんですよ、というふうな、ね、お話も毎年してます、まあ、今年はちょっと我々の中でね、ちょっと話してみたいなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、よろしく
お願いします、
はい、
ルート67トミです、こんにちは、ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。 QCQ 企画の4アマ養成課程に登場した e ラーニングですが、おかげさまで続々と合格者の皆様が増えております。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、全国どこからでも好きな時間に学習できます。また申し込み後最短3日で受講開始できるので、思い立ったらすぐ受講できます。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振込完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を行いますので、その場で質問することもできますよ。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか？まずはすっかりおなじみの1山2山の通信教育講座のご紹介です。 Q QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますのでお気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、この度はお世話になりました。一発で合格することができました。定期的な模擬試験問題の送付は学習をする動機づけになったと思います。回答はマークシート方式というのも実際の試験のようで良かったと思います。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか。市山・二山通信教育講座は現在5月期の申し込み受付中です。なお今年は8月期ではなく9月期となります。ご注意ください。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。市山・二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師10月期通信教育講座は、4月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ということでね、シックスメーターの魅力ということなんですけども、
はい、
まあすでにね語り尽くされてるかもしれませんけどね、はい、毎年のことなんであえてあげてみたいと思います、
はい
はい、で前半にね、前半というかね最初のパートで言いましたけどマジックバンド、
はい、
とね呼ばれてましたね、あのとてつもなく遠くと急走できるということでね、特にあの春から夏、ね、冬はやっぱりねあのちょっと冬眠してるという、時なんです
けど、ね、おとなしいんですけど、
もう春から夏暖かくなるとねもう電波がよく飛ぶと、
飛ぶと、
はい、それからあのマルチホップと呼ばれるね電波で、あの要するに、お空と海の間をパンパンパンパン
行ったり来たり行ったり
行ったり来たりして、ね、伝わる電波なんですけども、これでね海外とね QSO ができると、
ヨーロッパとかアメリカとか結構やってますよね。
そうなんですよ、
はい、その昔は南米もできた
で、あ、そうなんですね、はいはい、で VK なんていうのはもうほんま処置
処置ですね、
QSOできると、まあ、あの HF でもね開ければ VK は結構ね、オーストラリアの、ね、お友達たくさんいらっしゃると思いますけど、オーストラリアとかニュージーランドとかね、はい、結構あのよく開けるところ、まあシックスメーターもご多忙にもれず、はい、ということですね、
は
い、
実は私がこの JR2KHB というコールサインで初めてやった DX が 10W50MHz の VK でした、
ね、ああなるほどなるほど、
当時びっくりしましてね、 50MHz なんて VHF で近場しか聞こえないと思ってたのが、ビクターキロってどこだろうってあの曲名録の付属のプリフィックス一覧で調べて、オーストラリアだって
あらまあ
うん、びっくりした覚えがありますね。
そうですよね。
10W でできちゃったっていう、まあ、CW でしたけど、
はいはい、
なるほど驚きましたですね。
でね、4月になりますとね、時々ね、イースポが発生してね、まあ、あの、シックスバンドだけじゃないですけどもね、イースポが発生して、いつも静かなバンドでね、急に賑やかになるって言ったら、このシックスメーターがすごく、はい、なんていうかな、
ね、
天国と地獄なんですよね。
そう、天長ですね。
そうなんですよね。
まあ、28とかも、28、24も同じようですけど、50メガの感じはもっと違いますよね。
もっと違いますね。本当聞こえないのが急に聞こえるという、
はい、
そんな感じですよね。まあ、そういうふうな、面白いバンドでございます、
ね、そうですね、
はい、で、まあ、そうだけね、場が開きすると、ハグは5、9プラス入ってきますんで、ね、
はい、
その少々強くなるんじゃないでしょう、むちゃくちゃ強くなる、
そうそうそう
そう、そうなんです、そう、うん、だから結構ね、あのパワーも少なくても、アンテナも簡易型でもね、はい、結構 QS はできると。
できちゃうんですよ、昔、ね、TR1300 って、ご存知かな、こう、うん、弁当の形したやつの内蔵ホイップ。で電池でですね、あの学校の屋上へ持ってって、それを抱えながら北海道と本州とケースをしましたから、
うんうん、そういうバンドなんですよね
あら開けたっつって、もうホイップピュッと伸ばして 1.5 メーターですね、それでやりましたからね。
そうで、やっぱりこういうのを経験するとね、あのディレクターじゃないけど、ワクワクドキドキハマっちゃうわけ
で、ハマっちゃうわけですね、
で、あの、まあ、ユースポリスときましてはね、はい、あの気象条件とかね、そういろんな関係で発生しやすい状況などいろいろとありますけれども、これはね、多くの方は研究されてますし、あの NICD ですね、肉島の方でもいろんな電波天気予報かな、
出てますね、
そういうところでもね、ユースポの情報とか出てますんで、これユースポ別にアマチュアだけじゃなくてね、業務にとっても非常に大切な
逆に邪魔なんですよね。
そうなんです、
そうですね、
業務の場合は、
はい、
大切な。昔のアナログテレビとか FM ラジオなんかはね、とんでもないところに電波飛んじゃって妨害しちゃうってことあります
よ
ね。
そうあるんですよね、邪魔なんです。
あの FM のラジオ聞いててね、急にね中国語が聞こえてきたりね、
ありますあります、
うん、というふうなものもありますんで、
ね、なんか脇になんか QRM 受けててなんか聞こえづらくなったりしますよね。
で、あのアンテナなんですけど、先あのね須田さんあの教えていただいたね、で割と結構小さく作れるんですよね。
はい、
はい、ということは、あの住宅の密集地でも、ね、結構利得の大きいアンテナが上げれることができると。
ああ、そうなんですよ。
で、あの、まあ、結構ね、5L の焼きというのは割と標準的に皆さんお使いになっているのが多いかな、
ええ、最低レベルが 5L ぐらいかな、DX の方は。
そうですよね、はいはい、で、まあ、でもあのこう広ければ、ね、3L とかでも別に、
そうです ね、
ね、
あの国内とか VK ぐらいであれば 3L とかで十分です。
そうなんですよ、はい、で 3L と結構小さいですからね、
はいはい、
うん、あのうち今あの、HFR のトライバンド上げてますけども、ええ、そのぐらいの大きさですからね、大体
それよりもずっと小さいでしょ、ね、
小さいですよね、はい、うん、という感じですよね、
はい、
で逆にあのエレメント数増やしてるとね、あの、はい、やっぱり利得があるものが、ね、できますんで、ね、
できますね、 6L、はい、7L ぐらいが結構多いですよ ね、
ね、
皆さん
ね、で、あの HB9CV とかね、そういうやつも結構、ね、はい、皆さんお作りになってるし、
はいはい
はい、ということでございます、
はいはい、
それからあの免許なんですけども、あの HF なんですけども、これはね基本的にはね500ワットか1キロとかもね、許可はされます。で移動ではね、あの同じくあの50ワット、移動許可ね50ワットなんですけどもね、はい、で特にあのパワーのでかい時はどっちかというと EME をやるとかね、そういう場合が結構多いんですけれどもね、
はい
はい、で1キロワットの条件なんですけどもね、これはまあ EME もありますけど、あの50から 51.5 までの周波数で外国のアマチュア無線局と通信を行う場合と、はい、いうことなんでね、
ええ、
でまあ、そういう場合の出力は HF と同じような扱い
ね。そうですね、これあのマルチホップの場合はある程度パワーがないと飛んでいかないので、こういうところになってますね、はいはい、
うん、あと気をつけないといけないのがね、はい、あの防護指針なんですよね。
あ、そうか、はい、高い周波数ですから、
はい、そうなんですよ、
アンテナを高く上げるとか、
そう
しないとダメなんですね、
はい、あの私の場合の、家500ワットなんですけども、
はい、
あの28メガでアンテナがだいたい10メーターちょっとぐらいかな、10メーター前後なんですよ、
ええ、
そうすると28メガで防護指針ギリギリなんですよ。
それは地上高、
地上高、
あ、
だからあの上げる、もっと上げればね、あの結局あの、地上の、まあ、人の歩いてるところが、まあ、防護指針の基本的な、
ね、基準点なんですね、
なりますんで、はい、まあ、それをクリアしようと思うと、どんと上に上げるか、ビームで下に降りないようにするか、
はい、
ということ
なんですけど、方向が
こう、ね、方向とかね、
はい、あとは500ワット、400ワットにするかしかないんですね。
そうそう
そう、
そういうことなんで、まあ、そこらちょっとあの免許を取るときにね、
はい、
皆さんお気をつけいただきたいと思います。特にあの50メートル、6メーターなどね、波長が短いときに、どんどん防護指針厳しくなります
、ね、
はい、ということですんでね、はい、まあ、そういうところはちょっと、厳しくなりましょうということ。それから、まあ、先ほども言いました EME の話ですね。はい、結構、50メガで EME されてる方いらっしゃいます。
いらっしゃいますよね。
ええ、
マルチホップで高ゲインのアンテナを上げてる方は、そのまま、水平線ギリギリのやつを使えるそうですね。
そうです、普通 の, UV の EME とちょっと違ってね、割と水平線に出して、日の入り日の出ですね、
はい、
その時に通信するのが多いようですけどもね、私、まあ、実際聞いてるだけやってないんだなと思いませんけど、
アンテナの行角変えるのは結構大変なんで、
はい、
皆さんそのままでやるとそういう結果になっちゃうみたいですけどね。
なるほどね、はい、そういうこともあるわけですね、
はいはいはい、
なるほどなるほどということでございます、
はい
はい、から、この6メーターなんですけども、SSB CWFT8 これはまあ当然ながらありますけども、
はい、
HF と同様なんですけども AM、FM これも、ね、共存してる
という ね、結構ね、
はい、うん、で周波数帯域が、ね、バンド幅が4メガありますので、ね、
ありますね、
結構いろんなところで、ね、はい、いろんなモードで出てますんでね、
うん、
はい、ということでございます。
VOIP もいますね。
そうですね、
はい、そこのノード局があったりしますんでね。
そうですよね、で特に AM をされてる方は、ね、古い無線機でね、キャスとかね、から自作のマシンとかでね、うん、出てきてね、楽しんでられるということでね、
前 AM3D の曲と共有しました。
はい、ということでね、はい、だからそこら辺は結構、まあ、いわゆる VHF ですよね、これ、HF じゃないんで、
うん、
だから HF の無線機に HF プラス50メガで書いてあるのはそうですよね、
うう
す、 HF じゃないんで、
はい、
で、なんで 1.8 以下が出るのに、なんで HF というのはありますけど、
ね、まあ、
それはちょっと置いときましょう。
置いといて、
はい、置いといてということでございます。はい、ということで、そういう意味で、ね、バンドが広いんでね、ほとんどのモードが、ね、許可されているということなんで、うん、まあ、先ほどディレクト言ったように、新しいモードの、ね、実験結構できると、やりやすいということですね。
そうですね、うん、デジタルの幅の広いのも、そうですね、でやることができますね、う
ん、はい、で結構ディレクターもなんか6メーターでテスト実験してるとか、
うん、ソフトのデジタル、新しいデジタルモードでソフトの使い方を試してみるとか、どんな音がするんだろうとかいうのはこの50メガで、
あ、なるほどね、
ちょっと実験してます、うん、まあ、逆に言うと相手がそのいないところ53メガぐらいなんですけど、
なるほどなるほど、
を使ってやればね、うん、誰にも迷惑かけずにできるんで、
そうですね、
そういうところでやってますね、
メインところでね、まあ、昔 RTTY なんですけどね、RY、RY って試験シンも出すんですけどね、はいはい、RY、DE、JR3、QAB とね、はい、それだけで呼んでくるんですよね。CQ 違うっつ
ね。俺まだ試験中だよって。
CW の VBB でも呼ばれたことあ
ります
。
あれ、
うん、まあ、聞こえたらね、やっぱりキュエストしたくなるし、まあまあ、それと呼ばれればね、嬉しいんでね。
そうですよね。
キュエストします
ね。飛んでるんだって分かりますからね。
はい。ということでございます。
はい。はい、
初めてハムフェアに来ました。39年ぶりに復活しました JJ1PFC です。ハムのラジオ。
はい、ということでね、では最後にね、6メーターに出るにはね、どうしたらいいかなということでね、
はい、
ちょっと喋ってみたいなと思います、うん、最近のね、HF のリグはね、もうほとんど6メーターまで搭載されてますよね。
あります、
はいはい、ということはもうリグの心配はまず不要かなと思います。
そうですね、
はい、で逆に50メガ専門機がね、もう新品ではアルインコのモービル機ぐらいかなと。
そうなんですよ、
まあ、もう古い無線機はね、まあ、別にしましてね、
あとはみんな中古品というか新品で売られてないんですよね。
そうですよね、まあ、スプレアス規定だけね、気にしたりし、ね、注意すれば何本でも使えますんでね、はいはい、ということでございます。で、まあ、かつてはね、いわゆる入門バンド、
はい、
という感じだったんで、多くのビギナーの方が、ね、50メガ、6メガに出ていきましたね。
そうですね、
特に RGX601 で出た時がもう一番、はいはい、もう頂点じゃなかったかな。
あの頃がピークですよね、
はい、まあ、私もそれに負けずにやってました。
やってました、ちゃんと。
で、6メーターのアンテナなかったんで、とりあえず外にアンテナ出したいんで、ああ FM のアンテナにつなげましたけどね。
あれ、
さすが電波出しませんでしたけどね。コイルが焼けそうなんで。
はいはいはい、はい、
でも、まあ、外後、まあ、FM とね、70メガから80メガ、90メガなんでね、うん、まあ、同調してないけどもね、
うん、
まあ、聞く分には聞けたという感じですね。
はい、
はい。という6メーターだったんですけど、最近は、ね、やっぱりね、2メーター、とかね、144-430がね、そう安くなってきた。特にハンディ機がね、小さいのができますので、
ね。そうですね。
うん、
でからずっと安くなったんで、うん、なんかそっちが入門バンドになってますよね、ね、今ね、
はい。はい。で、6メーターは、もう逆にマニアなバンドに、ね、なってしまった。
そうなってきてる気がします。
はい、だいたいハンディ機から入ってきた人は、うん、じゃあ今度は HF に出ようって言ってちょうど50メーターってパスされちゃうんですよ、
ね、なるほどね、うん、で HF 機械買うとあ6メーターもついてるわ相手、う
ん、ちょっとやってみようかぐらいになるんですよ ね、うん、すね逆にね、
はいはい、そんな感じですね、うん、はい、であのまあ、6メーターの、ね、まあ、専用リーグとかなんですけど、やっぱりオークションとかで、ね、あのまだまだいろいろと出品されている感じはありますね、は
い、古いですけど、はい、結構出てます。
そうですよね、はいはい、まあ、先ほど言いましたように、やっぱりあの今度の、ね、ジャードのスプレス確認保証の、ね、対象品などにしますと、ね、うん、申請手続きは結構楽ですから、
ね、楽ですね、
はい、はい、前も、ね、ジャード、うん、スプレス確認保証の話した時も大概の機械は、ね、あの OK
かなり古いの入ってますからね。
そうですよね、はいはい、
でそれこそ RGX601、ごめんなさい、 RGX601 も OK です、
ね、OK です、
入ってます、
うん、私この前通しました、通しましたというか確認保証入れました。
あ、そういうことですね、
はい、そうなんですよ、はい、はい、ということでございます。
ちゃんと電波出ました。
はい、ちゃんと出ますよ。といってもね、あの6万1個しかないんでね、ええ、あ、そうかそうか、 HF機で聞きゃよかったんか。
そう、 AM にして聞くとか FM にして聞きますよ、
うんうん、どうやって聞こうかなと思って悩んで自分で聞いてないんですよ。
あ、そうですか。ただ、ね、もう内蔵ホイップあるからできるでしょ
う。うん、
まあまあ漏れてなければ、
うん、まあ近所で喋るんで、うん、まあ大丈夫でしょう。はい、今度聞いてみよう。
はい、
ということでございます。
はい、
はい、で、まあ、リーグは、まあ、どないでもなるというふうに怒られますけど、なんとでもなりますよと。で、アンテナですね。で、ダイポールは自作でもう、ね、十分できますんで、ね。
できます、
簡単に。で、ワイヤーを張るのもいいんですけどもね、うん、まあ、中途半端に長いというか短いというかな。
短いですね。
アルミパイプで十分です。
はい、できます。
はい。
私も6メーターなんでね。うん、余った材料で作りました。うん、
1.5 メーターですんでね。
はいはいはい。
うん、まあ、大体パイプって 1.8 メーターで売ってるんで、
はい、
うん、ちょうどポチンと切ればいい。ちょ
っと切れば使えますね。
うん、いう感じですよね。はい、で、まあ、水平垂直どちらがおすすめかなということになるんですけれども、まあ、あのヤギを使っている方が結構多いんで、はい、やっぱり水平系がいいかなという感じがあるかな。
しますね。
うん。
うん、その方が、あの、扁平面が合うんで、
そうですね。
使いやすいと思いますね。
うん、で、グランドブレンダーとね、グランドウェーブの場合ですとね、やっぱりあの相手が水平系だと、あの辺場面があの合わないんでね、やっぱり何も言っても VHF なんでね、辺場面合わないとやっぱりね、聞こえないですよね。
ちょっとロスが大きいですよね。
ロス大きいですよね、うん、で、まあ、逆にあの GP だとね、どの方向からでも受信できるのでね、まあ、イスポー向きかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
はい、
う
ん、で、私がね、うん、今あの6メーターはね、8分の5の2段 GP なんですよ。
結構すごいアンテナ使ってますね。
6メーターぐらいありますよ。6メーター
あるんですよ。あららら、あ、6メーター、本当に6メーター。
本当6メーターぐらいあるんですよ。で、この前の台風でね、ちょっと曲がってましたね。うん、あの、まっすぐしようと思ってもね、
あ
の、机根のところでちょっと曲がってるんでね、
ちょっと
10度ほどね倒れてるんですけど、
あ、じゃあ行革がちょっと上がりましたね、
はい、うん、で、あの、まあ、先ほど言いましたようにね、実はやっぱり辺場面が合わないためが多いんかな、
うん、
なかなかあんまりね、QSO あんまりできない感じがありますね。あ、
そうですか、
うん、で、ただね、あの、やっぱり GP だとね、打ち合いが低いんで、はい、DX 向きは DX 向きなんですよね。
あ、そうですね、
うん、だから HF でもそうなんですけども、あの、多分 VK とかやるときはもう全然あの水平垂直があんまり関係なくできるんじゃないかなと思いますけどもね、
はい、
ただ、まあ、うん、あの、指向性ない分だけね、どうしてもあの360度電波出ますんで、
そうなんですよ、
うん、その分がどうしても ね、分散するんですけどね、はい、ただあのどこから聞こえてもちゃんと聞こえるという、
そうそうそう、それがいいんで結構、うん、あの、何、待ち受けには向いてますよね。
そうなんですよ、うん、回さなくてもいいというのが、ね、
はい、
はい、ということでございます。はい、それから、あとは、ね、普段聞こえないという、
はい、
バンドなんで、ひたすらワッチと言ってもノイズ聞いてるだけなんですけども、
そうそう、
実はね、ここに、ね、面白いものがありましてね、はいはい、ここに言って怒られません、ビーコンというのがあるんですよね、はい、で、あの、HF とかね、から上の方の周波数でもね、ビーコンというのがあると思うんですけども、うん、6メーターってね、ビーコンがね、すごく世界中たくさんあるんですよ。
たくさんいるんですよね。
はい、うん、これは結果的にはやっぱり皆さん大好きな方が多いからということになるのかな、は
い、
世界中の人がいつ開けるかな、どこが開けるかなって見てる、
そうですよね、
はい、構えて待ってるということです。
構えて待ってるわけですね、うん、で、あの、まあ、いろんなもう代表的なやつだけを挙げますとですね、うん、あの、まあ、日本なんですけども、JA2IGY、 これ2エリアですけども、あの、これは国際ビコンのね、あの JA2IGY の、 あの HF とか出てるとこコールサインと同じところなんですけども、はい、これは 50.010、うん、50.010 から
一番下の方ですね。
一番下の方ですね。から JA6YBR、 これ九州どこになるのかな、
宮崎大学ですね。
あ、宮崎大学ですね、
はい、
でここが 50.017 というところですね、はい、から北海道がの JR8YPC、
はい、
これはどこになるのかな。
石狩ですね。
石狩ですか、
札幌のちょっと北の、
そうですね、はい、でこれちょっと周波数は、ね、かなり方ではないけど、50.480 ということでね、
はい、ちょっと離れてますね。
ちょっと離れてますけどね、はい、こういうとこ出てます。はい、でまあこの268、まあ、これ日本のね大きな産地点あるんで、まあ大体これで開き方が分かってくる。
分かりますね、
うん、でこれ以外にもね、まあ、日本国内だけじゃなくてね、海外もうワンサとあります。
あるんですよ、
これね、うん、6メーター50メガビーコンとかでね検索してみたらね、いろんなものがヒットするかもしれませんので、ね、
すごいリストが出てきます
ね。そうなんです、はい、じっくりとね、調べてね、でそこの周波数一回合わせてみてくださいということですね、
はい、
で実はね私は、まあ、今年ね、コロナのウイルスの関係で、ガムの方にね、CQ ワールドワイド行けなかったんですけれども、
あ、
ね、はい、飛行機が止まらなくなりましたから。
あ、 そうです、
ね、まあ、その前に来るなと言われましたからね、
はいはいはい、
アメリカ合衆国の名が置かれますけど、ガム政府の方もね、やっぱりガムの、ね、コロナの発生とかでね非常にピリピリした時期だったので、はいはい、まあ、やっぱりもう行けなかったんですけども、
うん、
でガム行きますとね、まあ、シックスメートやっぱり出たいんでね、実は、私だけじゃなくてメンバーみんなそうなんですけど、
はい、
ビーコン効くんですよ。はい、この JESYGY とかね、はい、YBR、YPC、まあ、ここら辺はもう、ちょこちょこ聞くんですけど、聞こえるとね、うん、やっぱりね、開けてるんですよ。たまにね、もうこの3月の時期から結構開けてきますんでね、
はい、
短時間ですけどもね、開けたりしますんでね、うんうん、結構楽しいです。はい
はい、そのためには、このビーコンを聞いておくことが必要ということですね。
ということは、先ほどね、デリコとおっしゃったように、
うん、
もう世界中の人は6メーターでね、もうワッチしてるということです。
じっと構えて待ってて、オープンを待ってるわけです。
そうそうそう、
はい、
そういうことでございます。はい、ということでね、ということでもうすぐ6メーターのシーズンなんでね、出遅れないように、ね、準備を整えたいですね、
はい、
ということでございます、
はい、JF6DEA 木下です。 JA6YBR のビーコンを1985年から運用してます。これからもよろしく。ハムのラジオ。
はい、ということでね、お便り今日はね紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。JL1XOX 鈴木さんがいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オリンピックの延期ということで、
はい、
新型コロナウイルスの感染防止の関係でオリンピックの開催時期が延期になってしまいました。私はオリンピックのボランティアとしてエントリーしていたのですが、先日正式に中止が決定してしまいました。
はい、
なお改めてボランティアを募集するということでしたので、できれば参加したいと思いまして、メールいたしましたということですね。
はい、
はい、でまあ、ボランティアと言いましても、鈴木さんね、結構ね面白いボランティアです、これ実は、はい、私がエントリーしていたボランティアの業務の内容ですが、海外の競技団体やマスコミが持ち込む無線機の点検、持ち込みを許可した無線機が適切に使用されているか監視する業務です。
そういうのがあるんですね。
ということで、こういうのもあるわけですね。
ね、
はい、
ね、
結構ね、いろいろとね、日本のね、案内される方とかね、
そうそう、
いろんなそういう施設でね、案内される方が多いと思うんです
けど、おもてなしばっかりだと思って
ました、ね、そうなんですよ、はい、こういう無線機の、まあ、管理点検、
はい、
相互通知がないけども、適切にね、利用されているかどうか、ね、そういうものをやっぱり監視する業務ということでね、はい、
で実はこれ大学の無線部の方にもちょっとやってみないみたいな勧誘が来てるところもあったそうです。
なるほどね、はい、でまあ、そういうことでね、特にオリンピックパラリンピックを、ね、観戦する方に注意ということでね、
はい、
鈴木さんからいただきましたので、ちょっとご紹介いたします。オリンピックパラリンピックを観戦する場合は、競技の運営に支障をきたす恐れがあるため、無線機やモバイル Wi-Fi ルーターの持ち込みが禁止されていますので、ご注意くださいということでね、
はい、
いわゆる普通の携帯電話だからスマホは、ね、持ち込みかということなんで、
うん、
ここは、ね、皆さんご注意ください。大体無線機というのは、ね、大きい、そういう、なんていうか、施設の中には持ち込めない場合が、ね、多いと思いますんでね、はい、ディズニーランドは無線機持ち込み禁止でございます。
あ、そうですか、
はい、ということ
なんですね、
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、次のお便りです。
はい、
JL6INO 藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組の中で時々外来ノイズの話が出てますね。
はい、
私は今は種子島に住んでいますが、 以前茨城県南部に住んでいました。
あら私も南部に近いですけど
ですよね、はい、近場ですよね、
そうですね、はい、はい、
そこでは外来ノイズが多く運用に苦慮していましたが、はい、苦慮していました、
はい、
特に 50MHz はバンドのあちこちにノイズが出ていてとても運用できるような状態ではありませんでした、種子島は電車は走っていませんし、うん、近くに工場やノイズ源になるようなものがないので電波的にはクリアな場所です、
はい、
毎年来る台風には気をつけないといけませんが無線をする場所としては FB な環境です。
いいですね、
はい、三橋さんは時々ガムやパローでキュアロビーされてますね、はい、ノイズは日本に比べて激減するのではないでしょうか、はい、ということでね、はい、ちょっと途中挟んでお答えしますけれども、はい、ノイズはねガムはね少ないですやはり、
うん、
で私がねノイズが少なくてねびっくりしたのがね父島小笠原なんですよ。はい、友達とね二人で行きましてね、父島でアンテナつないで準備してたんですけどね、はい、アンテナつないだんですけどもね、ノイズが聞こえないんですよ。おいアンテナ切れてないかい
疑いますよね。
そう周り何もないんですよ実は、はい、やはりねやっぱり外にやはりね邪魔をするものがあるとどうしてもね、
はい、
電波的には辛いですね。
辛いです
ということです。はい、ちょっとすみません鈴木さんの、ね、お便りに戻ります、離島はノイズがないのはいいのですがローカルのアマチュア無線局がいないので、UVHF ではその QSO はイスボが開けた時か移動運用で本土の人が来た時ぐらいなのでのんびりローカルとラグチューすることができないのがちょっと寂しいですということで、はい、ラグチューができないという、まあ曲数が少ないとどうしてもね
そうなっちゃいますね。
そうなんですね、はい、はい、これからハイバンドのコンディションが上がる季節になってきましたので楽しみです、
はい、はい、
それではということでありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、最後のお便りです、
はい、
JH0PCF 神田さんからお便りいただきました。
ありがとうございます。
以前フリー DV の、ね、はい、特集させていただきましたけれども、神田さん JH0PCF 神田さんも、ね、
はい、
フリー DV の、ね、
仲間です。
はい、仲間でございます、
はい、
はい、先日のハムのラジオフリー DV ってなんだ比較的分かりやすく特徴を捉えていたと思います。ありがとうございました。ただ少し残念なところがありましたということで、はいはい、サンプルの音声が各モードともに少し荒く聞こえていました、はい、サイマルラジオポッドキャストともにでございましたということでね、はい、実際更新をしている時の音声の方がもう少し、艶っぽいと思います、
はい、
うまく表現はできませんがこの点についてはということなんです
けど、ね、ちょっとオーバーシュートっていうか、
はい、
若干声が大きくしすぎてしまいまして、うん、歪みが出ちゃいましたですね、うん、もう少し一定の声で、レベルをこう、あまり上げないように喋ると綺麗に聞こえますね。
はい、ハムのラジオを聞かれていた皆さんお空のご機嫌にもよりますが週末および祝日の午前中、紹介された周波数の範囲でデジタル音が聞こえてましたらフリー DV ソフトを立ち上げて受信に挑んでみてください。7メガの上の方ですよね。
そうです。
7.1、
まあ、190ぐらいで大体出てますので、
はいはい、フリー DV のウォーターホールが見えても構いません、何らかのレポートを私なり番組に寄せていただけると幸いです、
はい、
関心を持っていただく局長さんまた実際に運用局が増えていくことがラウンド QSO 各局にとって何よりの喜びであり楽しみでもあります。よろしくお願いします。
はい、
ということでね、はい、ディレクターもいらっしゃいますのでね、私まだ出てないんですけども、
はい、ぜひ聞くだけでもちょっと、
そうなんですよね、
やってみてください、
はいはい、で通信ということで、無線機の受信帯域幅をフリー DV の帯域に合わせて見ることについて思い出したことがありますということで、ね、はい、帯域幅を調整することによって受信回路のリソースが集中した結果受信感度が上げることにつながっていると感じました、
はい、
だから広い周波数帯域をそう狭くするとやっぱり受信感度が上がるという感じなんですね。
そうですね、余計なものなくなるんでね、
はい、前回のコンディションの良かった時に21メガ、PSK31 での DX でも同じような経験がありますということでね、はい、帯域幅 1000Hz で音声を伝えることができることはすごいことなんだなと思っていつも感じています、
はい、
ね、確かにそうですよね、SSM はだいたい 3kHz というと、
はい、
まあ、下の方切ったり上の方切ったりしますけども
2.4 とか7とかそのくらいでやってますよ ね、うん、普通 ね、
はい、でそれを 1kHz、
はい、
1000Hz ですね、1000Hz で押し込めてるということ
そうです、うん、 DSP でこう絞っていくんですけど、うん、もう本当にギリギリまで絞ってあげると、ファーッと信号が浮かび上がってくるん で、
そうですよ、ね、
非常にあのデコードがしやすくなります、はい
はいはい、
そういうことでやってみるといいと思います。
はい、はい、ぜひぜひまたあの、フリーディブ あの受信したよとかね、声聞いたよという、はい、方いらっしゃいます。ぜひお便り。
そうですね。ウォーターホール見えただけってでもいいですから。
そうか、はい、あの写真撮っていただいてもいいわけです、
ね。はい、そうです。
はい、ぜひぜひお便りの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。シックスメーターね、もうこれから面白いバンドなんでね、
はいはい、
ぜひシックスメーターに皆さんね挑んでいきたいと思います。ということでね、お便りなんですけども、あのぜひぜひシックスメーターのお便りからフリー DV のお便りね、ぜひ いただけたら嬉しいです。
はい、
お便りの先はメールの場合、はい、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またあのハムのラジオのホームページの方からも投稿できますのでよろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。